今日のこの礼拝のメッセージのテキストとして選んだのは、よく皆様ご存知のこのコリント第2の手紙の5章の17節の御言葉です。新しい年を始めるにあたって、今一度信仰者である我々一人一人がその信仰の初心、その原点に戻りたいと思うわけです。ご一緒にこのパウロが与えたこの御言葉を見てまいりましょう。17節のところにこんなふうに記されています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。この箇所でパウロは救いに預かった真の信仰者のこと、本当のクリスチャンについて説明をするわけです。つまりあなたのことをパウロはここに記しているわけです。こんなふうにパウロは言いますよね。キリストのうちにあるならと。その人は新しく作られたものです。この2つの今お読みしたところに注目をいただきたいと思います。キリストのうちにあなたはあるんだということです。もう皆さん説明するまでもないです。これは救いに預かった人のことを指すわけです。ちょうどパウロが、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんってと、気になりました。キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないんだと。なぜならキリストイエスにあるものは罪の許しをいただいたから、つまり救われてるからです。ローマ書の8章の1節のところです。ですから最初にこのパウロが言うことは、誰でもキリストのうちにあるならば、つまり救いに預かっているならばと。また次にこう言います。あなたは新しく作られたんだと。この作られたっていう言葉は被造物ということです。ですから新しく作られたっていうのは新生、新しく生まれ変わるということです。よく皆さんご存知のように、主がニコデモに対してお話になったときに、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはないって。教会にどれだけ長く来ていても、聖書の御言葉をすべて暗唱したとしても、熱心に奉仕をしていたとしても、問題なのはその人がキリストのうちにあって新しく生まれ変わっているかどうかです。新しく生まれ変わること、神聖、それを経験したものが本当のクリスチャンなわけです。ですからまずパウロは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。こうして救いに預かっている者たちのことを語るわけです。で、パウロは実はこの5章、そして6章の初めも、今日我々慌てて急いで見ていくんですけれども、信仰者の具体的な特徴を教えてくれます。これからそれを見ていくわけですが、どうして私たちが今日このことを学ぶかというと、もう一回あなたが救いに預かった時のことをあなた自身に思い出していただきたいからです。そしてもし自分の救いに確信が持てないでいるような人がいるならば、自分が救われているかどうかわからないとそのように思っていらっしゃる方がいるんだったら、この学びを通して自分の救いを確認して、また確信する機会となっていただきたいと願うわけです。もうすでにお話してきたように、この17節の御言葉は申請したもの、救いに預かった人の話が記されていると言いました。今日私たちが学ぶその結論を言うと、申請したかどうか、新しく生まれ変わったかどうか、救いに預かったかどうかっていうのは、その人の生き方が変えられたかどうかで決まるのです。いいです。どれだけのことを知っているかとか、どれだけのことを何をしているかではなくて、その人の生き方が変えられたかどうか、それが本当に救われているのかどうか、申請したのかどうかを明らかにするわけです。ですからパウロはこう言いますでしょ。17節続け見てください。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと。 今お読みしたところで皆さんに注目いただきたいのは、ここに2つの形容詞と2つの動詞が出てきているんです。でこれがパウロの言いたいことを私たちに明らかにしてくれます。まず見ていただきたい2つの形容詞というのは、古いものというのと新しいものというこの2つです。で古いものって何を指しているか、救われる前のあなたのすべての話です。イエス様を信じてこの救いに預かるまで、新生するまで、新しく生まれ変わるまで、あなた自身が持ってらっしゃった人生の目的であったり、目標であったり、夢であったり、また人物への評価を含むこの世的な価値観であったりとか、またあなたが愛してきたものであったりとか、またあなたの信仰、そのすべてのもの、つまり救われる前のあなたも私もどうであったかっていうと、すべて自分が中心だったわけです。私たちを作ってくれた神様なんかどうでもよかった。自分が全ての中心なんです。そういう古いもの、そして新しいもの、対照的にこの2つが並んでいるわけです。神を知らずに生きてきた古いもの、そして新しくされる、つまりこの救いに預かったその話です。救われる前の全てが新しくされるという話です。次に見ていただきたいのは2つの動詞なんです。過ぎ去るという動詞と新しくなるという動詞がここに出てきます。古いものは過ぎ去ったと書かれています。この過ぎ去るというのは死ぬということを意味しています。マタイの24章ではこの言葉は滅び去るという言葉です。この天地は滅び去ります。覚えていらっしゃいます？イエス様がおっしゃったように、この滅び去るという言葉と同じ言葉がここで使われています。マタイの24の35にも、またヨハネ第1の2の17にも、世と世の欲は滅び去りますと、同じ言葉です。ですからこの過ぎ去るって言った時に、まさに滅び去るって、つまりかつての自分、神に逆らってきた自分は死んだということです。しかもこの滅び去るっていう言葉、過ぎ去るという言葉ですけれども、この動詞が不定過去を使っています。皆さんノートにも書いておいたように、実際にすでに起こったこと、またすでに決着完了したことを言っているわけです。過去にこういうことがあったんだというその事実を明らかにしているんです。ですからパウロが言うのは、新しく生まれ変わった人っていうのは、これまで神に逆らってきた自分が過去のいつかわからないけれども、もう実際にそれは死んだんだと。ということを言うわけです。そして全てが新しくなりましたと。このなりましたっていう動詞ですけれども、これは生まれたとか創造されたって意味です。またこのなりましたっていう動詞の時制は、今度は完了形です。完了形っていうのは、過去に起こったことの結果が現在も継続してるんです。つまり、過去において神に逆らってきたあなたは全く新しくされて、そしてその新しくされた状態が今も継続していると教えるんです。ですからこうしてパウロは、新生した人、本当に生まれ変わった人、救いに預かった人っていうのは、これまで神を全く無視して自分中心に生きてきた自分が死んだんであって、そして全く新しいものへと作り変えられたんである。作り変えられ、その状態が今も続いてるって、それが救われた者たちだっていうんです。ですから少なくともそれだけ見るだけでも、新しく生まれ変わった人、その人は今までとは確実な変化がその人のうちに伴うということはご理解いただけますでしょ。今までの自分は死んだんです。そして新しく私は作り変えられたんです。その人の歩みにおいて確実な変化というものが生まれてくるわけです。そしてパウロはこの、実はこの5章の中で、そして6章の初めのところに、その変化の具体的な例を挙げてくれています。新しく生まれ変わった人の具体的な特徴です。信仰者に起こった生き方の6つの変化について、こういう点で、この6つの点においてその人が変わったと、生まれ変わったんだとパウロは教えてくれるんで、そのことを今から残った時間一緒に見ていきたいと思います。 まず一つ目にどういう点で新しく生まれ変わった人は変化したのか。その人は栄光の体を待望する人へと変えられたということです。栄光の体を待望する人って。一節から八節にあるんですが、時間の関係で全てお読みしませんが、一節ご覧くださいます。同じ今見ているコリント第2の手紙の5章の一節です。今日はこの箇所をしっかり見ますので、どうかこの箇所だけ見ていてください。いいです。まず一節のところに、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。何の話をしているのかって。まず最初に出てくる私たちの住まいである地上の幕屋というのは、私たちの持っているこの体の話です。肉体の話です。そして神のくださる建物とあります。これはこの体が滅んだ後、神様が私たちに約束してくださっている栄光の体の話です。こうして滅びる体と永遠に滅びることのない体と対比するわけです。しかもパウロはこの栄光の体っていうのがどういうものか、2つの説明を加えてますでしょ。人の手によらないって。つまりこれは人間が努力をしているものじゃなくて、神が私たちに与えてくださるものだと。2つ目に、天にある永遠の家と書いてます。地上の体はこの肉体を滅んでしまうんですが、この天の体は永遠に滅ぶことがない。イエス様を信じる前の私たちというのはこの地上のことだけを考えてました。ちょうどパウロが、彼らの思いは地上のことだ、地上のことだけですと、フィリピの3の19で言うように、今日どう楽しく生きるか、どんなふうにして自分を満足させるか、そのことしか考えてなかった。ですから私たちはいろんなところからいろんな情報を得て、いろんなことで不安になるわけです。老後のことを不安に思うわけです。私たちが考えるのは今この地上のことしかない。だんだんだんだん体も弱ってくるし、現実的に死が近づいてくるっていうこの現実に対して私たちは大変な不安を抱くわけです。でも我々がこの救いに預かることによって、確かに体は弱っていきます。確かに肉体的な死は私たちに近づいてきます。でも同時にそれは私たちが待望している栄光の体をいただく日が近づいているということです。イエス様にお会いするその日が近づいているということです。で、皆さん、多くの信仰者たちはこの希望を持ってしっかり生きたんです。パウロが教えてくれるのはこの5章の中ですけれども、2節ご覧くださいます。私たちはこの幕屋によってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいますって。4節に、確かにこの幕屋にいる間は、幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。何の話をしているのかって。パウロたちは信仰者としてこの地上にあって大変な困難とか苦しみを経験していたという話をするわけです。もう言うまでもありません。パウロだけでなくて多くの信仰者たちがこの救いに預かり、そして信仰者として歩んだ地上での生活において大変な迫害を経験しました。大変な困難を経験した。でも彼らはその中でその信仰を守り通したわけです。そして今でも多くのクリスチャンたちが迫害されています。つい最近もアフリカの地において何人かのクリスチャンたちが殺害されたっていうニュースが届きました。ですから2000年前の話をしてるんじゃない。この人類の歴史を振り返ったときに、この新約の時代を見たときに、どの時代にあってもどの場所にあってもクリスチャンたちが迫害され続けているって。じゃあそんな迫害の中で彼らは信仰の妥協を選んだのかって、そうじゃありませんでしたよね。彼らはその中にあっても信仰を守り通したわけです。彼らは主に従い続けたわけです。パウロが言うように、この幕屋にあってうめいてるって、この幕屋の中にいる間重荷を負ってうめいてるって。イエス様を信じて従っていくってのは大変なことだって。 大変な困難がそこにはあるって。パウロたちは13節ちょっと飛ばしてみてくださいます。もし私たちが気が狂ってるとすればって書いてます。なんでこんなことが書かれてるかって、こんなふうに彼らは人々から言われてたからです。こんなふうに彼らは抽象されてたんです。あいつら気が狂ってるよって。ですからこのパウロたちの信仰っていうのは大変な迫害があっても、その中にあっても彼らは主を崇めて主を信頼して主に従い続けた。周りの人々からしたらまさに気が狂ったような人々、そんなふうに映ったんでしょう。じゃあなぜ彼らがそんなふうに迫害の中でも困難の中でも主に従い通したのかって、それが今私たちが見ているこの永遠の希望なんです。パウロたちが待望していたのは、主が約束してくださったこの永遠の祝福です。私は主と共に永遠を過ごすんだって。私はこの罪の体を脱ぎ捨てて栄光の体をいただき、栄光の神と共に永遠を過ごすんだって。彼らは地上のことだけを考えたんじゃない、その先の永遠を見てたんです。ですから地上の生活を永遠という観点から見れば、砂浜の一粒の砂のようです。あっという間に終わってしまうものです。ということは皆さんね、この地上で主に仕えることができるのはほんのわずかな時間しかないということです。この地上において主に従ったクリスチャンたちのその一人一人の人生の清算がなされる日が来るわけです。それを知っていた彼らは今を無駄にしたくなかった。皆さんがどんな状況に今いるか分かりませんけれども、私たちが言えることは何かって、それは全て主がご存知であって、そこにいるあなたをちゃんと主は覚えてあなたに助けをくださるし、感謝のことに主ご自身があなたや私のために祈り続けてくださっている。こんな全てにおいて完全なご配慮をしてくださっている神様の御手の中に私たちはあるんです。ですからパウロたちは今この地上にあって大変な苦しみがあっても、彼らが見てたのはその先を見たんです。どんな希望が私たちに約束されたのか、永遠が約束されたって、私には栄光の体が約束されてるって、その日を楽しみに人々はその日その日を生きたんです。私たちにも必要です。皆さん、地上にいてイエス様を信じれば全ての問題から私たちは解放されるなんて約束されていません。その逆です。でも感謝なことに、その中にあって主が共にいてくださること、主が真実であること、約束されたことを必ず守るお方であること、それらのことを通して我々はそれらを学んでいくんです。イエス、皆さん、忠実に主に従うということは決して無駄なこと、愚かなことではありません。それは主がお喜びになることです。二つ目にパウロが教えるこの新しく生まれ変わった新生した人の特徴ですけれども、それは主を喜ばせることを喜びとするものへと変わったということです。これまでは自分を喜ばせること、そのことしか考えてなかった。どうやったら自分を満足させるか、どうやったら自分を喜ばせることができるか。でも救いに預かることによって、今度は主を喜ばせるものとして生まれ変わったわけです。9節ご覧くださいます。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体は離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。パウロは生きていようと死んでいようどうでもいいって、私が望んでいることはただ一つ、主に喜んでいただいたらそれでいいって、それが彼自身の喜びである。 私たちはさっきもお話したように生まれながらに誰一人として神を喜ばせるものとして歩んできませんでした。だって皆さん救われるまで私たちは神を喜ばせるものになることができないからです。信仰がなくては神に喜ばれることはありません。神に背を向けているものがどうやって神を喜ばせることができます？そんなことをしないし、そんな思いも私たちは持ってない。私たちがただ持っている思いっていうのはどうしたら自分を喜ばせるか、そのことだけです。でも私たちは主の憐れみによってこの救いに預かることによって何とか主に喜んでいただきたい。この新しい日を迎えるにあたって神が喜ぶことを選択したい、そのような願いを持って生きるものへと生まれ変わったんです。ちょっと15節ご覧いただくと、主に喜ばれることを願って生きる、それは神様が自分にくださった素晴らしい救いの恵みを、また日々の恵みを正しく理解したからです。15節見ていただくと、またキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために蘇って死んで蘇った方のために生きるためなのです。イエス様が何のために十字架におかかりになったのか、誰のために死んでくださったのか、あの苦しみは一体誰のこと、誰のためだったのか、そのことを知った者たちはその人のために生きていこうとするし、なんとかその人に喜んでもらいたいと願う。パウロはイエス様の十字架が自分の罪のためであったことをよく理解していました。ですから救いに預かった後の彼の人生というのはどのように自分の感謝を表していこうか、感謝を表す方法というのはこの方が喜ばれることを成していくことである、ってそれが主のために生きるという生き方であると、そのことを彼は学び、そのことを実践したわけです。ですから救われているかどうかって時にこのことを自分に問いかけてみることです。私は本当に主に喜んでもらいたいというその思いを持って全てのことをしているかです。教会で何かの奉仕をするときだけじゃない、日々の生活においてもです。あなたが日常生活で家事をなさっているとか勉強しているとか、全てのことを何のためにやっているのか。今までは自分のためでした。会社で一生懸命働いて出世することが自分たちの夢でした。でも救いに預かった私たちは、当然私たちは主を愛するゆえに与えられたことを熱心に勤勉に成していくわけですが、目的が変わったんです。自分が褒められることよりも神に喜んでいただきたい、その新しい動機を持って私たちは生きようとするわけです。ちょうどこのパウロたちがそうであったように、神に喜んでいただくことが私の喜びだって、そのことだけを願いながら生きていたって、まさにそれはこの救いに預かったもの、新しく生まれ変わったものの特徴です。3つ目に私たちが見るのは11節のところです。主を恐れる者へと変えられたんです。主を恐れる者へと変えられたって、こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのですって。主を恐れることを知っていると書いてます。私たち人間の一番大きな問題は何かっていうと、あなたは私を作ってくださった創造主なる神様に対する恐れが全くなかったということです。ローマ書の3章の18節に、彼らの目の前には神に対する恐れがないって。神を恐れないゆえに私たちは好き勝手なことをしてきたんです。見つからなければいい、捕まらなければそれでいいって。すべてをご覧になっていらっしゃる神がいることを我々は無視できました。その方によってすべてのことが裁かれるという神の警告も無視してきました。神に対する恐れがなかった。でも救いに預かることによって神に対する恐れを持って生きる、そんな人へと生まれ変わったんです。で、この恐れると訳されている言葉ですけれども、確かにこの恐れるという怖いという意味もあるんですが、同時に畏敬であったりとか尊敬という意味がある言葉です。この畏敬、この恐れ、かしこまる、こういうこの恐れっていうのは さっき言ったように恐怖ではなくて、特に我々クリスチャンの場合はここまで愛してくださった主を悲しませたくないと、主を悲しませたくないと、そういう思いからどんな悪をも避けて主が喜ばれることを行い続ける生活を生み出していくんです。いいです。怖いと思ってたらそこから距離を置きたくなりますもんね。でもこの神に対して畏敬の念を持つっていうのは、神様を悲しませたくない。なぜならこんなにも私のことを愛してくださってるお方、この方を悲しませたくない。それゆえに神を悲しませるあらゆる悪から離れて主が喜ばれることを行っていこうという、そういう生活が生まれてくるものです。ですからそういう生活をしているということは、まさに神に対する畏敬の念を持っているということです。神様を恐れながら生きるということは、不可能なことを神様は私たちにおっしゃっているんじゃない。救いに預かるときに私たちはそのことを神から教えられるんです。ですからイエス様を信じた本当の信仰者っていうのは、神様を愛するがゆえに、そしてこの方を心から敬うゆえに、畏敬の念を抱いているゆえに、この方が悲しむようなことはしたくなくて、かえってこの方が喜ばれることをしていこう。また同時に、この方は全てお作りになった神ゆえに、私たちが失ってはならないのは恐れです。怖さも必要です。その方はあなたや私のすべてをご覧になっていらっしゃる。この方の前に我々一人一人例外なく立たされるその日が来るんです。しかし少なくとも神を全く恐れずに好き勝手な生活をしてきた私たちが、救いに預かることによって、生まれ変わることによって、この方を恐れるものへと変えられると、そのことをパウロはこの箇所で教えています。4つ目です。14節のところです。主の愛によって生きるものへと変えられたということです。主の愛によって生きるものへと変えられた。14節に、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいる、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからですと。この取り囲むという動詞ですけれども、これは追い立てるとか駆り立てるとか促すとか支配するという、そういう意味です。ですからパウロが言っているのは、キリストの愛が私を駆り立てるんだと、私を支配して、私をまさに押し出していくように、そういう働きをするっていうんです。どんなふうに、主のために生きていこう、主の託してくださった働きに先進していこうということです。人々がたとえ何て言おうと、人々がどんなふうに思うと構わない、主に対して忠実に生きていこう、そういう歩みを駆り立てるの、それがこのキリストの愛だとパウロは説明するんです。しかもこの言葉、この動詞は現在形を使っています。まさにそういう継続した生き方が続くということです。かつての私たちというのはみんな神の敵でした。神を愛することもなく、自分を愛してこの方に全く逆らって生きてきた私たち。しかしそんな私たちがキリストの愛によって生きるものと変えられるんです。キリストへの愛ではないですよね。キリストの愛がこういう働きをあなたや私のうちでなすんです。違いお分かりになりますでしょ。本当に救われた者たちっていうのはキリストの愛をいただいたんです。パウロが言いたいのは、その愛が私たちを押し出していくっていうんです。こういうことをしなきゃいけないんだ、しなければ救いを失ってしまうとか、これをしたら救いに預かる、そんな話をしてんじゃないんです。救いに預かった者たちは、キリストの愛をいただいている上に、その愛が私を追い立てていく、駆り立てていくって。人が何と思うと、主が私に託されたその責任を、その務めをしっかりと果たしていきたいって、そのような生き方が継続するんだって、それがキリストの愛だって、キリストの愛の働きだって。ですから救いに預かった人は そういう思いを持って生きているんです。だから自分に問いかけたらいいんです。私の中に人がたとえどう思うとどう言おうと主に従い続けていきたい、主を喜ばしていきたい、主が与えてくださったその務めをしっかりと果たしていきたい、そういう思いがあるかないかです。ひょっとしたらこの中にキリストを愛している人はいるでしょう。問題はキリストの愛があるかどうかです。だって多くの人はキリストは立派な人だと思っているかもしれない、立派な人としてその人のことが好きでその人のことを愛しているかもしれない。でもパウロが言うのはキリストを愛することじゃないんです。キリストの愛があるかどうかなんです。あればこういう働きをその愛が生み出していくんだとパウロは教えるわけです。20世紀の初めにロンドンのウェストミンスターチャペルで牧会者であったキャンベル・モルガンはこう言っています。キリストの愛が私たちの心に注がれて強く迫ってくる。恐れ、この畏敬の方ですけど、恐れはこの愛とつながっている。それは我々が愛を傷つけないようにとの恐れであるって。そしてこの義務を果たすことのできる唯一の道は奉仕の道であるって。主に対する畏敬の念とキリストの愛が今見てきたように私たちを押し出していくって、このような思いがキリストを傷つけないように、キリストを悲しめないように、悲しませることがないようにって、そして与えられたその務めをしっかりと果たしていくって、そして彼らは主に仕えていくって。キリストの愛をいただいた私たちっていうのはこの方に仕えることに対してはもうこれで十分だろうなんて思いませんよね。皆さん、もっと主のために何かしたいって。だってそれって主が私たちにしてくださったことを考えてくださいます。主は全てのことを犠牲にしてくださった。その愛をいただいた私たちは主の愛が感謝なことに私たちのうちにも同じ働きをしてくださる。ですからクリスチャンというのは主に仕えることに対してリタイアがないわけですよ。天に上がるまで、神がよしと言われるその時まで私たちは現役として使い続けていく。だってキリストの愛がそのような働きに私たちを押し出していくからです。5番目に出てくるのは主の価値観を持つ者へと変えられたということです。主の価値観を持つって16節のところに出ています。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんと。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今もうそのような知り方はしませんと。救いに預かることによって、新しく生まれ変わることによって、神の前に価値あることが自分にとっても価値あるものとなったということです。その前はこの世の価値観を持って生きてきたんです。ですから永遠に価値のないものを一生懸命我々は自慢してたんです。私たちは例えば自分の教養というものを自慢したかもしれない、自分の富を自慢したかもしれない、自分の社会的地位を自慢したかもしれない、ね、人種を自慢する人もいたでしょう、国籍を自慢する人もいたでしょう。世界中には社会的地位や富や財産や肩書きや家計や職業などを自慢し、そして私たちも世の中の人と同じようにそれらを持って人を評価してきたって。例えば私たちがあの人は立派な人と口にするとき何を基準に評価してるんでしょうか。この世的な価値によって人をエコひいきしたり差別などをしてしまう。あの人は立派な人だって、でもこの人はそうじゃないって。覚えてます、ヤコブがこんなこと言ってますよね。人をエコひいきしてはいけないって。あなた方の街道に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってきて、またみすばらしい服装をした貧しい人も入ってきたりします、来たとしますと。そしてどうするかって、あなた方は立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいというのであれば、こう続きます、 あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。もし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。イエス、私たちはこの救いに預かることによって、新しく生まれ変わることによって、かつて持ってたその価値観を我々はもう捨てたんです。神の価値観で生きるんです。神の前に一体何が価値あるのか、その考えに基づいて、私たちは歩むものへと変えられたんです。この世的な偏見とか差別を持って生きてきた私はもう死んだと。そのことによって私たちは気づいたんです。この世には2種類の人しか存在しないんです。我々クリスチャンというのはこの世に2種類の人しか存在しない。誰かというと、罪の許しをいただいた人と罪の許しを拒み続けている人、この2種類です。人種なんかどうでもいいし、肌の色なんかどうでもいいし、教養があるないどうでもいい、社会的地位なんかどうでもいいんです。どれだけ財産がどうでもいい話です。この世の中に2種類の人です。神が備えた救いを心から受け入れた人と、それを拒み続けている人、この2種類です。ですから私たちは罪の許しをいただいた人に対して、その人たちは我々の兄弟姉妹だと言うんです。神の家族の一員だからです。だから私たちはみんな家族として、家族の一員として愛し合っていくわけです。罪の許しを拒んでいる人に対しては、主の恵みを持って、主の恵みを愛を持って述べ伝えていく、そのような対象です。ですから兄弟姉妹に対してはキリストの愛を持って互いに愛し合い、キリストを知らない人に対してはこのキリストの素晴らしい救いを愛を持って伝え続けていく。我々みんな神の家族だ。ですから今までの価値観を私たちは全く捨てて、神がご覧になるように私たちは見るって。イエス様が地上にいらっしゃった時に、イエス様が訪問なさったところっていうのは、その当時の宗教たちからすれば絶対に訪問しない人たちを訪問されたでしょ。なんであなた方の先生はあのような罪人のところに行って彼らと一緒に食事をするのか。イエス様の目には2つだったんです。神を愛する者と神を愛さない者と。そして最後に、新しく生まれ変わることによって何が起こっているのか、主を証しする者へと変えられたということです。18節のところからご覧くださいます。18節に、これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいましたって。まずこの御言葉、私たちに主は罪の裁きの代わりに和解を与えてくださったと書いています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させって、つまり救いに預かったということでしょ。神に逆らっていた、神の敵であった者が主によって罪許されて神と和解したんだと。そのことを語った後、その後こう続きますよね。18節、また和解の務めを私たちに与えてくださいましたって。救いに預かった者に和解の務めを神様はくださったって。ちょっと飛ばして20節のところをご覧くださいます。こういうわけで私たちはキリストの施設なのですって。キリストの施設なのですって。施設っていう言葉、まあ、あんまり普段使わない言葉でしょう。これっていうのは国とか政府の代表として派遣される人の話です。その中で大使というのは最上位の施設です。昔であれば朝廷とか幕府から公的任務を帯びて派遣される使者の話です。ということはパウロはここで我々クリスチャン、 神と和解して救いに預かった者たち、新しく生まれ変わった者たちはキリストから代表として派遣されたものなんです。イエス様によってあなたは代表として派遣されたものだって。何のために？キリストのメッセージを伝えるためにです。施設また大使というのがその国を代表して使わされるように、あなたも私もこの救いに預かった者たちはまさにこの神の国を代表してこの素晴らしいキリストを述べ伝えるために使わされたものだって。そしてこのあと見てくださいます。20節の後半を読みます。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいって。お気になりました皆さん。我々はキリストの施設なんだと、キリストから使わされた大使なんだと。ちょうど神が私たちを通して懇願している。私たちは神に代わって人々に懇願するんです。神の和解を受け入れなさい。神様に代わって私たちは神のメッセージを伝えるんです。神に代わって神が望んでおられることを私たち人々に伝えるんです。罪の許しをいただきなさいって、罪を悔い改めて神と和解しなさいって。6章の1節のところに、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願しますと。2節にも、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けたと。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちは神と共に働く者たちなんです。神が私たちを使わせてくださり、神のメッセージを伝えるために、そしてその働きにおいて神ご自身も我々と共に働いてくださるって。これが新しく生まれ変わったあなたや私に神様がくださった素晴らしい祝福なんです。そしてこういう働きをするものとして私たちは生まれ変わったんです。パウロは6つのことを我々に教えてくれました。私たちが見てきたのは、私たちは栄光の体をいただくそのことを待望しながら生きるということ。どんなことがたとえ日々起こったとしても、私たちはその永遠をしっかりと覚えながら主に従い続けるわけです。私たちは主を喜ばせることを喜びとするもの として生まれ変わったって。神様が喜んでくださったらそれでいいって。同時に私たちは主を心から恐れるものとして生まれ変わったと。ですから何とかこの方が喜ばれることを行っていきたい、この方が悲しまれることから離れていきたいって。また主の愛によって生きるものへと生まれ変わったと。私の中にキリストの愛があり、そのキリストの愛が私を押し出していくって、キリストに喜ばれる歩みをするようにと。またこれまでのこの世的な価値観ではなくて、キリストの価値観を持って、主の価値観を持って生きるものへと私は生まれ変わったと。今までの価値観でものを見たりしないんです。今までの価値観でそういう予的なものを一生懸命求めようとするような、そういうのは終わったんです。そして主を明かしするものへと変えられたって。で、今この6つのことを皆さんご覧になって、あなた自身の信仰が本物なのかどうか、その確証を得たでしょうか。パウロが私たちにこの箇所で教えてくれているのは、大急ぎで見てきたんですが、教えてくれているのは、救いに預かったもの、新しく生まれ変わった人っていうのは新しい歩みを始めるということです。生まれ変わるんです。ですからあなたの心の中にこういった願いがあるかどうかです。あなたはこういう願いによって歩んでいらっしゃるかどうかです。もしそうだとしたら、救われたものにふさわしく生きていくことです。新しい人生を得たものとして、この一年の歩みをしっかりとスタートなさることです。 少し前ですけれども、1858年のこと、フランシス・ハーバガルは目の治療のためにドイツに渡ったお父さんと一緒にドイツにいました。で、牧師の家を訪問したときに彼女は一枚の絵を見たと言います。それはイエス様の十字架の絵だったって。そこには私はあなたのためにこれを成した、あなたは私のために何を成したのかと書かれてあったと。そして彼女が詩を書いて誕生したのが、おそらく皆様大好きな賛美歌の332番、主は命を与えまさりと、その曲だったと。私も大好きで、皆さんと以前お話したことがあると確信してますけども、もう一回その歌詞を読むことを許していただきたいと思いますが、1番こうあります。主は命を与えまさり、主は血を流しまさり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をなして主に報いし。主は道のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、核も我がために栄えをしつ、我は主のために何を捨てし。主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、頂けき賜物身にぞ余る、ただ身と玉とを捧げまつなん。大変素晴らしい役がなされているわけですが、一番で 彼女が言いたかったこと、コーラスの部分ですけど、主がおっしゃるんです。私は与えた、私の命をあなたに与えた、あなたは私に何を与えてくれたのか。2番のところでは折り返しで、私はすべてをあなたのために捨てた、あなたは私のために何か捨ててくれたのか。3番のところでは、私はあなたのために大変苦しんだ、あなたの言葉で言い表せない苦しみを、あなたを地獄から救い出すために最も激しい苦しみを私は耐えた、私はあなたのためにそのすべてを耐えた、あなたは私のために何を耐えてくれたのか。この曲のタイトルは、日本語タイトルは、主は命を与えませりと、こんなふうになっています。でも彼女が書いた時のタイトルは、私は命をあなたに捧げますというタイトルだったんです。彼女は43歳で病弱でしたから、43歳で天に召されます。その時までこの純粋な信仰を持って主に従い続けた。主の恵みをいただいた者たち、救いに預かった者たち、新しく生まれ変わったんだったら、それにふさわしく生きることです。こんな素晴らしい救いをくださった神様の素晴らしさを伝えるという、この特権を神様私たちにくださった。あなたはキリストの大使だって。キリストから使わされた使者であるって。キリストを代表して、それにふさわしい働きをしているのかどうか。それは我々一人一人が自分自身に問いかければならないことです。でも少なくとも自分自身も、パウロがそうであったように、またフランシス・ハーバガルがそうであったように、こんなふうに残された時間を生きていきたいと思います。天を見上げて、永遠をしっかり覚えて、そして与えられたその一日一日を主に喜んでいただくことだけを願いながら、そんなふうに生きたいと思います。あなたはいかがでしょうか。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝申し上げます。あなたに逆らい続けてきた、どうしようもない私たちをこんなにも愛して、完全な救いをあなたは大変な犠牲とともに備えてくださいました。主を心から感謝します。しかしあなたが求めていらっしゃるのは、ただ私たちの 言葉だけの感謝ではなくて、私たちがあなたを愛して、そしてあなたの御言葉に従いながら歩んでいくことであることを知っています。愛とは神の命令を守ることであると。神様、本当に私たち信仰者としての歩みにおいて欠陥だらけです。あなたに喜ばれることを願っていながらも、自分を喜ばせることに没頭したり、あなたによって新しく生まれ変わったにもかかわらず、これまでと同じようなことを繰り返していたり、主よ、そんな私たちをあなたは憐れんでくださり、この日を与えてくださいました。滅ぼされても当然の私たちをあなたは生かしてくださり、あなたの前に正しくない歩みをしているならば悔い改めの機会をくださいました。神様、本当にあなたの恵みに感謝をいたします。一人一人が時間を無駄にすることをない、することがないように、あなたが与えてくださったその時間を大切にしながら、あなたにお会いするその日まで従い続けていくことができますように。この愛するお一人一人の上に、神様、どうかあなたの御業をなしてください。誰一人としてこの救いから漏れることがないように。主よ、どうかその心にあなたが働いてください。どうかこの新しい一年を迎える、送るにあたって、神様、どうか一人一人が、そしてこの群れが、あなたによって救われたことを心から喜び、感謝する、その思いを、言葉だけでなくて行いで示す、そんな個人であるように、そんな群れであるように、神様、どうか我々一人一人を助けてください。どうかあなたの御業が一人一人のうちになされますように。この愛する皆さんを見てになります。御言葉を感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。